無事確定申告という地獄から脱出することができました。2062年から来た未来人であります。もうパワハラですよ、時空政府のパワハラで秘密アジトの確定申告を全部任されてしまって、もうレシート地獄ですよ、領収書地獄ですよ、写真でも見せましたけど、もう山ですよ、もう計算機、現代のね、ノスタルジックなね、解雇的なね、計算機をね、叩いてね、全部計算してね、もう何でもかんでも経費にしてね、大丈夫なのかなと思うぐらい経費にしてね、無事秘密アジトのね、確定申告を終わらせることができました。いやー参りました。それでね、最近のニュース、最近っていうか、いろいろ語っていこうかなと、ストレス発散でね、いろいろ語っていこうかなと思うわけですけど、まずね、一番頭の中に飛び込んできたのはね、ちょっと危ないですけど、やっぱロシアですよ。もう私はね、もう10年以上前からロシアが手がつけられなくなるということをね、もう未来人だから10年以上前にね、もう前もってね言っていたわけですけど、本格的についに始まりそうですよ。手がつけられなくなるような状態にね。なんでかって言ったら選挙ですよ、例えば今回の選挙もね、はっきり言ってね、例えば対抗馬がいてね、その人がね多く獲得したとしてもね、全部ねなかったことにしてね、プーチンが勝つようになるんですよ、ロシアの選挙というのはね、今の状態であればね。だって誰でも殺してるじゃないですか、なんかちょっとムカつくやつっていうのはね、全部殺しているわけですよ。例えばなんだけども、これ最近ですよ、ロシアの石油大手の幹部というのがね、また一人殺されたわけですけど、この会社の、この会社の幹部が死ぬのはもう4人目ですよ。ルクオイルと言ってね、ロシアの石油大手の、石油会社なんですけどね、要するにね、ウクライナ、に侵攻する行為というのはね、良くないということをね、このルクオイルの会長、あとは社長とか言っていたわけですよ。そしたらね、次々とね、不審死を遂げてきたわけですよ。急にね、病院の窓から飛び出して死んだりとか、あとは毒物を盛られて死んだりとか、あとは急性心不全でいきなり死んだりとか、会長が死んで、4日前にはね、幹部経験者が死んだのかな。これでもう4人目ですよ。とりあえずね、自分が気に入らないものというのをね、片っ端から殺しているわけですよ、プーチンはね。だからね、今回の選挙もね、もうどうでもいいわけですよ。もう例えば対抗馬がいたとしても、プーチンが勝つようになるんですよ。だからね、もう今後というのはね、本格的にね、手がつけられなくなるということはね、もう先輩方にね、はっきり言っておきますよ。何が起ころうがね、びっくりされないでくださいね。もうとんでもないことばっかり起きますからね。私は知っていますけど、あえて言いませんけどね。そしてね、次は大谷翔平ですよ。未来でもね、伝説のね、偉人としてね、語り継がれている、大谷翔平がね、奥さんをね、連れてね、登場したということでね、話題になっていたわけですけど、いや良かったですよ、本当に。なんていうの、港区女子みたいなさ、奇形的なメイクをしている人じゃなくてね、本当良かったですよ。キャバ嬢みたいなね、作ったような顔したような、なんか化け物みたいな女じゃなくてね、本当に良かったと思いますよ。なんかね、180センチのスポーツ選手でしょ。いや、未来人だから知ってるんだけど、そこまで詳しく調べてなかったわけですよ、未来のことであってもね。大谷翔平という人物が印象的に残っていて、奥さんのことはね、あまり調べてなかったんだけど、いや良かったですよ。本当に良かったですね。アナウンサーじゃなくて本当に良かったですよね。いやもうもしかしたらさ、港区女子とかさ、キャバ嬢とかさ、ああいった系統のね、とんでもないね、化け物みたいな女かなと思ってはいたんだけどね、いや清楚な感じのね、スラッとしたね、本当ね、なんていうの、美人、日本の美人みたいな感じ の女性でね、本当に良かったなと思いますよ。うん、これはもう先輩方もそう思ったんじゃないかと思いましたよ。うん、もう最近のさ、唇がさ、これどうなってんのみたいな感じの唇だとか、なんかもう気持ち悪い目のメイクだとかさ、あんな女じゃなくて本当に良かったなと本当思いましたね。それでね、まあ先輩方もね、びっくりしたと思うんだけども、なんでね、奥さんをね、連れてね、写真をアップしたり、まあ映像に映ったりしたのかということをね、先輩方も気づいている人もいればね、気づいていないんじゃないかと思いますよ。本当の理由ですよ。うん、写真とかさ、映像にはね、深い意味があるんですよ。うん、大谷翔平からの深い意味があるんですよ。なんていうのかな、オカルト的に言えば、ダイイングメッセージみたいなもんですよ。要するにね、大谷翔平ってそもそもいきなり結婚を宣言したわけじゃないですか。なんでかって言ったら、もうマスコミがもう大嫌いだったわけですよ。もう詮索されるのがもう大嫌いなんですよ。もうだからもうひたすら隠し続けてきたわけですよ。でいきなり発表ということでね、まあ大ニュースになったわけじゃないですか。もうそこからね、もうその時点でね、気づくべきなんですよ。ああ、我々はマスコミは、マスゴミは嫌われている。我々メディアは嫌われているから、もうそっとしておこうと。気づくべきなんだけど、アホだから気づかないわけですよ。日本のメディアというのはね、アホだから気づかないわけですよ。でもね、そこはね、やっぱりね、大谷翔平ですよ。あ、こいつらやっぱりアホだから、まだ気づかんのかみたいな感じでね、大谷翔平が思ってね、これ以上もうこっから先というのはね、詮索させるみたいな感じでね、写真を出したわけですよ。動画というか映像も出したわけですよ。もういいだろう、これくらいでいいだろう、もう詮索すんな、もうさ、嗅ぎ回るなお前らみたいな感じでメッセージを出しているわけですよ。これが、大谷翔平のメッセージですよ。お前らもう頼むから騒ぐな、うちの嫁さんのことを嗅ぎ回るなと、もううざいからもういい加減にしとけということを、メッセージとして出したわけですよ。もうこれでいいやろと、もう顔も出したし、一緒にいるとこも出したし、映像も出したし、もういいやん、もう勘弁してくれみたいな感じで、メッセージとして日本の全メディアに宣戦布告みたいに突き出したわけですよ。これが、重要な深い意味だということですよ。だからね、過度な例えば大谷の奥さんへの取材とかね、探求心、それをね、勝手に妄想でね、変な風な角度でね、また取材をしてね、嘘ばっかり書いたりね、するなということを意味しているということですよ。だからもうね、日本のね、メディアというのはね、何回も言いますけど、世界ランクではね、80位ぐらいですよ。もう最低ですよ。もう下品で最低で、真実を報道しない報道機関としてね、日本のメディアというのはね、ランクがね、かなり低いわけですよ。そういったアホなメディアに対してメッセージを分かりやすく伝えたわけですよ。だからね、日本のね、アホのね、メディアというのはね、これ以上詮索するなということをね、先輩方も優しく教えてあげるくらいのね、アドバイスをしてほしいなということですよ。お前らもいい加減にしとけと。大谷翔平と、奥さんの関係というのはね、もう壊すなよということを、先輩方はね、厳しくメディアに対して伝えていた方がいいんじゃないかなと思いますよ。多分気づかないだろうから、アホだから、ね。いや、しかしね、何回も言いますけどね、変な女じゃなくてよかったなと思いますよ。未来人だからね、もちろん知ってたんだけど、変な女じゃなくて本当によかったなと思います。アナウンサーとかね、金目的のアナウンサーとか、金目的の芸能人とかいっぱいいるじゃないですか。ああいった人たちじゃなくて本当によかったなと思います。それでね、次はね、同じスポーツ関係のニュースっていうのをね、なんかちょっと見たんだけど、サッカーの伊藤選手かな、あったじゃないですか、週刊新潮と裁判してで代表から外されたという、ニュースを見てね、監督の名前ちょっとパッと、 安かな、森保監督かな、森保監督が守るためにね外したということをね、まあ、言っていたわけですけど、あれはね正解ですよ、本当に正解ですよ。もし選んだらまたそのメディアの餌食になるわけですよ、もう最悪ですよ、サッカーどころじゃないですよ、まあなんていうの、日本代表のサッカーから見たら、サッカー界から見たら最悪ですよ。伊藤選手というのは、まあ、今の現代のサッカー、日本のサッカーでは必要不可欠な選手ですから、もうなんていうの、絶対レギュラーだったじゃないですか。ゴールもいっぱい入れていてね、その選手が欠けるとなればね、かなりの損失なんですけど、まあ伊藤選手のことを考えたらもうたまらんと思って、その森保監督というのは守るために外しているわけでね、この選択というのはね正しいわけですよ。外して正解ですよ。本当にかわいそうですし、なんていうのかな、これ以上ね騒がれたらたまらんだろうしね、サッカーの人生にもかなり響きますしね、多分もう伊藤選手も代表に選ばれたとしてもね、もう出ないんじゃないかなと思いますよ。まあその時の心境にもよりますし、今後どうなるか分かりませんけどね、まあもちろんその私はね未来人だから、まあ、何でも知ってそうですけど、こと細かいことというのはね調べてないわけですよ。そこはね理解していてほしいなと思いますけど、今後のことを考えたらやっぱり、選ばなくて正解かなと思います。守るために選ばなかったということをね、まあ、言っていました、森保監督というのはね、まあ、正しい判断かなと思いますよ。もう最悪だったじゃないですか。なんていうの、AFC アジアのサッカーの大会期間中にアホのね週刊新潮というのはね、まあでっち上げでスクープとか言ってね、まあ強制的にレイプされたみたいな感じで報道したじゃないですか。もう最悪ですよ。嘘ばっかり言って、で逆にもう訴えられているわけじゃないですか。2億円ぐらいかな。アホだなと思いますよ。まあでもそれだけもう売れたのかな、売り上げ的には売れたから負けてもいいかなみたいな感じの週刊誌というのは基本的にそういうスタンスですからね、松本人志の裁判もそうじゃないですか。5億とか6億とか、まあ、仮に負けたとしてももう軽くペイできるようくらいのその販売数というのをね、もう売り上げているわけですから、別に負けてもいいみたいなスタンスですよ。それと同じですよ。最悪な人の不幸で飯食っているような会社というのはね、私はもう全く尊敬できないし、人としても最悪かなと思いますのでね、全く興味もありませんということですね。まあだから今回のその森保監督の判断というのはもう中にも言いますけど、正しい判断だと思いますね。それがちょっと印象に残っていたかなと思いますよ。あとは、ダンサー、自民党の青年部かな、なんていうの、要するにキャバクラみたいな感じ、宴会場で、まああれってさ、でもさ、各メディアというのはさ、ハニートラップだったということは言ってないでしょ。なんで言わないのかなと思います。そのなんていうの、スタッフみたいな感じで言ってんのかな、派遣どうのこうのみたいな感じで言ってるじゃないですか。あれはもう明らかなハニトラですよ、中国の手先ですよ、ほんでね、基本的に私はアルコールというのはもう大嫌いではありますし、まあ、未来ではね薬物指定ですから、まあ、薬中の飲み会みたいなもんですよ、薬物中毒の宴会みたいなもんですから、私はああいったバーというのはね、まあ与野党関係なく、もうどんな政党であれ、自民党であれ、民主党であれ、公明とか、まあいろんな党がありますけど、もうありとあらゆる党でもそういったバーというのをね、まあ、開催しているのであれば、私はもうちょっと基本的に受け入れられないわけでありますけど、今回ねその自民党の青年部がそのハニトラに捕まって、まあ、ああいった衰退というのをね取られてね、それがその全国のテレビだとか、あとはネットでその出回っているということなんですけどね、あれは何を注意すべきなのかなんだけども、今後ああいった人間に、まあ何て言うのかな、日本の未来というのをね預けることはできないことというのはね、先輩方はねよく知っていてほしいなと思いますよ。一番重要なのはハニトラに捕まること が一番ダメなわけですよ。もちろん酒がその薬物だということはもう大前提で話しているわけなんだけども、一番重要なのはハニトラに捕まるアホさなんですよ。引っかかるアホさというのがね、一番ダメだということですよ。これはもう時空テロリストに騙されているようなもんですからね。だから今回はその自民党の青年部がハニトラにやられて、で多分もう役職も全部下ろされているんじゃないかなと思いますよ。下ろされたのかな、まあだからもちろんね、その日本の未来を委ねる立場の人間というのに、まあ、選択しないようにしなければいけないということですよ。それでね、野党はどうなのかなんだけども、野党はもうハニトラだらけですよ。だからね、日本のなんていうのかな、その例えば政治の選挙であったとするならばね、自民党がダメだから野党にとはいかないわけですよ。だってもしそういった考えだとするならば、とっくに政権交代しているわけじゃないですか。だからね、だから今回のその例えばどういう映像なんかあんま見てないんだけど、写真なんかもちょっと見てないし、その文字だけしか見てないんだけど、もう明らかなそのハニトラですよ。どこが指導したかといえば、もう中国系ですよね、共産系ですよね。だからその転覆、政権を転覆させて自分らの思い通りにしたいという、まあ、画策を練って実行に移したらしいんだけども、去年の11月だったかな。まあとりあえずね、その例えば先輩方がね、選挙で選ぶ際というのはね、ちょっと分かんないかもしれないけど、あまりにも若かったらアホだから、ちょっと人生経験あんまないから、ハニトラにすぐ引っかかるわけですよ。わっ、すごく美人な女がいるみたいな感じで、もうなんていうの、頭が空っぽになってね、その女の方に向かって走り出すわけですよ。分かりやすく言えばね、そこら辺の見極めがね、ちょっと難しいかもしれないけど、ちょっと年配の方がやっぱりいいかもしれないね。その元気がなくなったような人たちというのはね、やっぱね、冷静だからね、なんでハニトラにね、とにかくね、引っかからないような人間というのをね、選ばないと、日本が危ないということですよ。ハニトライコール中共と考えていた方がいいということだから、私は言っているということですよ。中華系軸テロリストにすぐやられてしまうということで、私は言っているということですからね。あれ、メディアも言ってなかったのかな、まだ言ってないのかな、ハニートラップだったということを。まさか、普通言うよね。あ、でも現代のアホメディアのこと考えたら言わないのかな。まあいいや。それでね、まあさっきちょっと中国のことを言いましたけど、中国のことをやっぱついでに言いますけど、なんかね、中国の経済成長率というのはね、なんかちょっとね、目についたから言いますけど、なんか経済成長率が 5% を発表したということを目にしたわけですよ。あれは大嘘ですからね。大嘘ですよ。全く経済成長してないですからね、中国というのはね。もう 0% ですよ。0%。でね、失業率もね、なんていうの、ちょっと控えめにね、10% とか言ってたんだけどね、はっきり言うけど、30% 超えてますよ。30% 超えてます。30% 近いか超えているということですから、もう大変どころじゃないということですよ、今の中国というのはね。もう本当大嘘だらけの国ですからね、国というのはね。なんかまずいことはあれば隠そうとするしね。あ、やっぱね、中国とロシアというのはあんま変わんないなと思いますよ。あそこら辺は本当危ない。中国の経済成長率、多分ね 5% ってちょっと持ったんですよね。多分 0% ですからね。もう 0% も全く成長してないですね。ほんでね、失業率もさ、ちょっと控えめに 10% とか言ってね、ちょっとなんていうの、中国国民国内のそのなんていうのを抑えつけようと、嘘で安心させようと思わせているんだろうけどね、 30% 超えているということでね、もうさ、完全に独裁みたいになってますよね、中国というのはね。だからね、今後のことをね、まあ少し言いますけどね、やっぱりね、中国国内のその経済の状況というのがね、もう全く良くないもんですから、周辺国に変なことしてね、そっちに注目させようとするわけですよ。そっちに国民の怒りというのをね、矛先をね、向けさせようとするわけですよ。自分らが本当は悪い、経済のその安定しない という全然成長しないし安定しないし失業率もどんどん増えていってね、もう最悪な状況になっていることに矛先を向けさせないために周辺国に変なことばっかりしてね、そっちに怒りを怒りの矛先をね向けようとしますからね、もう先輩方はね気をつけないといけないということですよ。我々ももちろん常にね常時パトロールしますしね、時空テロリストというのをねもう成敗するためにね我々もね常時ね上空にねラーシュに待機して見張っておきますのでね、まあでも先輩方もね注意して確保しておかないといけないということですよ、うん、もちろん周辺国もですよ。もうなんていうのかな、フィリピンだったっけ、この間放水されて漁船かな、ガラスがバンバン割れていましたよね。多分あれ放水、水の中に石も混ぜていた可能性もありますよね、うん、そこら辺は分かりませんけど、もう最悪ですよ、うん、ああいったことをして、まあ、なんていうの、方向先を向けさせようということをやりますのでね、先輩方はもう注意しておかないといけないということですね。本当周辺国は大迷惑な国、それが中国だということですね。しかしね、これはね、何回か言おうとしたけどやめたことがあってね、中国政府が悪いわけでね、普通の純な中国人というのはね、いい人が結構いるんですよ。ほぼいい人ばっかりなんですよ。これだけはね、言っておこうかなと思いますよ。中国もそうですし、台湾もそうですし、あとは韓国もそうですよ。うん、私はね、ビリヤードをやっていてね、なんていうの、仲間がいたんですよ。中国人も韓国人もね、台湾人もいたわけですけど、目はねすごくいいということ。何がダメなのかって言ったら、やっぱり中国政府だとか韓国政府だとかがちょっとおかしいということ。ほんでね、先輩方ちょっと分かんないかもしれないけど、台湾人っていうのはね、全員が親日なわけじゃないですよ。おかしな人もいっぱいいますからね、そこは注意しないといけないということ。私は何回も揉めたことがありますからね、台湾人とね、油断してたら危ないですよ、本当に。まあ、なんていうの、洗脳された人たちですよ。もちろんその中国、韓国、台湾でもね、洗脳された人というのは本当に危ないということでね、全員が全員いい人ではないということ、そして全員が悪い人でもないということ。まあいいです。せっかくだからね、ちょっと質問のね、メールというのをね、全く読んでなかったのでね、ちょっと開けてみましてね、読もうと思ったんですけどね、もうどれがどれだかわからないからね、もう適当にね、自分がね、気分良くなるようなね、メールをね、読もうかなと思いますよ。一つ挙げればね、木うどんさん。未来人さん、高校卒業しました。中学の頃 YouTube で未来人さんの動画を見つけてからずっとファンです。これからも応援しています。大好きです。未来人さんの幸せだけを願っていますと。もう多分この人すごくいい人ですよ、すごくいい未来を送ることができますよ、間違いないですね、もうせっかくだからね、もう超強いね、幸福波動をね送ろうかなと思いますけど、ねなんかね、前見たメールではね、小学校の頃未来人ごっこをしていましたとかね、そういう人もいるんですよ。未来人ごっこでどうやってやんのみたいな感じで思うんだけど、なんかそういう人もいるんですよ。もうだって何年も前から私、現代にいますから、未来人としてね、いるわけですよ。現代にね。だから、先輩方も年取っているわけですよ。小学生だったけど中学になりましたとか、ね、この人は中学校の頃見てたけど高校卒業しましたとか、もう先輩方もねもう成長してね、私未来人は嬉しいですよ、これから大人の世界にね入って、もう荒波にね揉まれるだろうけどね、もう立ち向かってね生きていってくださいよ。でね、私はね学生の頃とかにね気をつけなければいけなかったことなんかねあるんですけど、まあいろいろありますけど、一番はね知識かなと思いますよ。もういろんな知識を得てほしいなと思いますよ、知識ですよ、例えばいろんな職業がある とかも知っていてほしいし、いろんなその世界 でいろんなことが起こっていることも知っていてほしいかなと思いますけどね、うん、知識ってその時だけ若い時だけとかではなくてね、年取ってもまあ30とか40とか50とか超えても知識だけはね、ずっと習得していてほしいなと思いますよ、うん、この年になったらもう知識を得ることは卒業だというのはねないんですよ、知識だけはね、うん、なんていうのかな、勉強学習とはまたちょっと違うんですよね、まあ、学習とちょっと、うん、学習というのはなんか進学のためとか最終的にはそうじゃないですか、まあ、社会に生きる知識、まあ、あるだろうけど、まあ、そういったのはもちろんその知識として、まあ、頭の中に蓄えることというのはいいかもしれないけど、ちょっと勉強学習とはちょっと違うわけでね、いろんなその幅広い知識というので、まあ浅くじゃないけどちょっと深くでもいいし、興味があるものというのはねもちろん深く知識というので習得した方がいいかなと思いますけど、そういうことをね私もねもっとやっとけばよかったなと思いますね、若い時にね、うん、今もだからやってはいますけど、その知識を得る行為というのはねやってはいますよ、結構ね、だからその知識があれば何でも例えばやろうと思えばやれるし、やり直しようと思えばやり直せるし、いろんなことに挑戦するにもその知識が必要になってくるし、なんていうのかな、経験値としてずっと自分の頭の中にその蓄積されて、なんかねこれはダメだとかこれはいいみたいな感じで選択することもできるようになるし、自分がやっぱりねその若い時もっと知識というのをね蓄えておけばよかったなとは思いますね、もっと楽していけただろうなとは思いますよ、うん、やっぱりねその紙の書籍、紙ではないか なくてもいいけど、本を読む行為だとか、だって芦田愛菜ちゃんっているじゃないですか、あの人って1日2冊本を読むんですよ、多分知識がすごく頭の中に入ってると思いますよ、あの人って。だからね、なんていうのかな、時間の使い方というのもね重要なんですよ、その知識を得るためにはね。例えばゲームをして時間を潰すとか、ちょっともったいないだと思いますし、まあ好きだったらそのゲームをする時間というのをねちゃんと割り当てて、ここまでがゲームみたいな感じで、あとはその何かしらを得ようみたいな感じの時間の使い方をするだとかもいいと思いますしね。私もね何を思ったかね、なんていうの、何かしらその服とかバッグとかどうやってできるのかなみたいな感じの知識を得ようかなと思ったりしていますし、あとは不動産、土地なんとか その仕組みというのをね、どうやってやり取りすることができるようになるのかなみたいな感じの知識というのをね、ちょっと得ようかなと思っていますしね、その何歳だからもう遅いとかはないんですよ、うん、いつでもいいと思いますし、これをね、聞いてる先輩方もね、何かしら今後、新しい何かしらの知識だとか経験というのをね、その知識からその経験につなげていくような、まあ、方向に持っていってもらいたいなとは思いますよ。うん、そんなこと言われてなくてもやってるわみたいな感じの人もいるでしょうけど、うん、ね。ということで今日はもうこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。